シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は太陽と桃の歌について話します。
はい。
この映画は2024年の12月13日公開のスペインイタリア合作ですね。
はい。
121分です、うん、で現代がアルカラス。アルカラスって何なんだ。
なんか地名か、もしくはまあ実際にある地名みたいですけど、多分土地の名前か、はい、まあその土地に住んでる人の名字みたいな、多分そんな感じっぽいですね。だからテーマになってる場所が多分こう作中で出てきたかわかんないですけど、多分そうみたいですね。
うん。で監督がカルラ・シモンですね。
はい。
悲しみにこんにちは。
うん。
で高く評価された監督脚本ですね。
はい。
で、映画 .com の説明と、2017年の長編デビュー作、悲しみにこんにちはで、世界的に高く評価されたスペインのカルラ・シモン監督が、カタリューニャで桃農園を営む大家族の最後の夏を描き、2022年第72回ベルリン国際映画祭で最高賞にあたる金熊賞に輝いたヒューマンドラマ、ということです。う
ん、はい。
では、時計さんからお願いします。
はい。こちらの作品もとても良かったですね。
うん、
まあ、この作品はまあ、第72回ベルリン国際映画祭で金熊賞を取ってますけど、
はい。
まあ、納得の作品だなっていう感じでしたね。
うん。
で、その監督の前作の悲しみにこんにちははちょっと僕見てないんですけども、
はい。
この作品も、前作の悲しみにこんにちはも、まあ、監督のなんだろう、体験に基づいてる部分もあるし、今回の作品は特に結構取材して、長いこと取材して、そこの場所に住んでみたいなね、感じで、
うん
作品を作ったみたいですね。
うんうん、
なので、まあ、それ後からまあ、インタビュー読んだんですけど、
はい、
まあ、そういう意味では、その、現地のリアルというかね、そこに住む人たちのリアルみたいなとこが、本当にしっかり描かれてて、まあ、それは本当納得だなという感じでしたね。
うん。
で、良かった点3つ挙げたいと思うんですけど、まあ、まず1つは、まあ、風景ですかね。
はい。
で、まあ、自然の景色もそうなんですけど、まあ、そこで暮らす人々の日常みたいな部分の風景ですね。
うん。
まあ、これがやっぱり、この作品の、まあ、テーマみたいなものにもなってると思うんですけど、まあ、素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いましたね。
うん。
で、まあ、その、ストーリーとは直接関係ないような形でやっぱり入ってくる、そのお祭りだったりとか、
うん。
家族の食卓の風景だったりとか、まあみんなで子供たちね、結構いっぱいいるんで、はしゃいで遊んだりとか、まあ大人たちも一緒にそのプールに飛び込んで遊んでる、シーンとかね、ありましたけど、
うん。
あとはまあ、仕事である桃の収穫ですよね。これをみんなで家族総出でやったりとか。
うん。
まあ、桃以外にもなんかね、やっぱり畑でいろんなもの育ててるんですけど、まあそういうのを季節、はい、まあ収穫の時期が来たら、こう、みんなで、まあその時は女性ばっかりでしたけど、例えば女性ばっかりで収穫しつつ、まあなんかどうでもいいような話をね、世間話みたいなのしている感じとか、
うん、
まあすごく日常、というものをしっかり描かれている作品だなというふうに思いましたね。
はい。
で、その、こういう、まあ、家族を描いた作品ですし、まあ、この作品の中では一番大きな事件というか、出来事としては、まあ、土地がもう来年から使えなくなってしまうという、
うん。
ことですよね。もう桃を育てることができない。まあ、ソーラーパネルにね、置き換わってしまうということで、
はい。
それがまあ、一番大きな、出来事なんですけど、まあ、そういう映画だと、結構その家族同士で言い合いをしたりとか、
うん、
喧嘩したりとか、まあ、交渉したりとか、まあそういうその会話劇みたいなものが結構多くなる傾向にあると思うんですけど、
はい、
この作品はそんなにその会話劇としての会話は多くなくって、どっちかっていうとその映像で見せる、っていう部分が多かったなっていう風な印象がありましたね。
うん。
だからそんなにひっきりなしにいろんな人が喋ってるって感じではなくて、まあ日常の生活がある、うん、収穫があるみたいな、そういうのを、こう、まあ、ドキュメンタリーじゃないんですけど、まあそういう感じで 捉えてるっていう感じはすごいしましたね。なんかむしろ、まあ、あんまり喋らないというかね、そんなに会話ないみたいな、その方がリアリティがあるのかもしれないなっていうふうに思いましたし、
うん。
あとは、これも、あの、インタビューを読んで知ったんですけど、妹役の、ちょっと名前がわからなかった、忘れてしまいましたけど、一人を除いて、他の全員が、演技未経験者でオーディションで集めた人らしくって、
う
ん、
そうですね。
まあそういうところも、あの監督の力がすごい発揮されてる部分でもあるし、あの、現地の人っぽいところやっぱ出てるんだろうなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとはその、日常というか文化的な面で言うと、あの、ワイン飲むガラスの瓶みたいなのあったじゃないですか。あの、すごい先が細くなってる。
うん。
あの、ポロンっていうらしいんですけど、
はい。
あれでこう、ワインを一気飲みするというかね、あまあ、普段も使うのかもわかんないですけど、
うん。
お祭りで一気飲みしてましたけど、なんか、あれ、すごいなんか面白い文化だなっていうふうに思いましたね。
ああ。
まあ僕は結構、初めて見たかもしれないですね、あれね。うん。で、2点目としては、まあテーマ性ですかね。まあ、大きなテーマとして2つあると思うんですけど、
はい。
まあ1つは家族の話というのと、もう1つは、まあ自然破壊というか、あの、まあ、自然というか、まあ、なんだろう。農業とか、そういったものが、どんどん、まあ、現実社会でもそうですけど、減っていってしまっているっていうようなところへの危機感みたいな、そういうものが、うん、まあ、どっちが主体かわかんないですけど、まあ、テーマかなっていうふうに思いまして。で、まあ、まあ、この作品は、スタートとしてはもう、すでにどうしようもないっていうようなところから話が始まるじゃないですか。
うん。
あの、もう、今回の収穫が終わったらもう出てってくれっていうふうにもう言われてしまっているっていう状態ですよね。
うん。
で、なんか権利があるのかとか、その契約書みたいなのあるのかっていうとやっぱないし、もうどうにも戦うこともできないみたいな。だから、土地の持ち主の言いなりになるしかないというところから始まるので、まあそれに対して、まあある家族がどう、こう、ジタバタするのかっていうか、いうところを描いているっていうふうにも捉えられますし、うん、まあ、逆にそのある家族の生活を通して、そこに浮かび上がってくる、まあ自然破壊みたいなものを描いているとも言えるのかなというふうに思いながらちょっと見ましたね。
うん。
で、多分、まあ前者、家族の方がメインなのかなっていうふうには感じましたけど、見ていて。
うん。
うん。やっぱりその家族の中でも、その、まあ世の中がね変わっていっているっていうところで、まあ受け入れるものもいれば、まあだからソーラーパネルね、まあいいじゃないかっていうことで、うん、そっちに舵を切ろうとしてる、弟夫婦だったかな、うん、もいれば、まあそれに抗っている、まあ多分長男なのかな。
妹夫婦か。
妹夫婦ですかね。
はい。
まあまあ、まあだからちょっとね、家族の中でも、うん、意見が割れてね、対立したりとか。
はい。
まあ、いろんな反応があるし、まあ、あと、もともとのね、その、ずっと、あの、農家をやってきた、まあ、おじいちゃんですよね。
うん。
が、やろうとしてたことは、あの、まあ、なんとか、思いとどまってもらおうと、その地主にね。
うん。
結構、交渉しようとしてたじゃないですか。あの、はい、畑で採れた野菜とか、果物とかを送ったりとか。うん、だから、なんかまあそれが結構僕は一番理にかなっているんじゃないかなというふうに思って見てたんですけど、
うん、
まあ結局どれもね、効果がなかったっていうことですよね。
うん
うん、まあ残念ながらそういう風だったっていうことで、うんうん、いう風に描かれてて、まあこの辺もやっぱり現実でも実際こういうことはね、起こってるみたいですし、うん、あの、あとはもうこれ見てて思ったのは、その、まあ自然をね、どんどん破壊していくっていう部分もそうなんですけど、
うん、
資本主義社会で言えば、土地の権利っていうのはまあ完全に持ち主のものじゃないですか。
はい。
なので、その土地をどう使おうと、あの、まあ、日本で言えば、あの、なんとか規制とかね、その建物の大きさとか、そういう規制に引っかからない限りは、うん、まあ、何をしても基本的にはいいわけじゃないですか。
はい。
なんですけど、その、本当に持ち主のだけのものなのか、みたいなことってちょっと思ったりとかして、
うん。
土地とか、その地域とか、
うん、
まあ、どこの土地もね、実際には地球上の大体の場所はほぼ 持ち主がね、いるわけですけど、
はい。
何でも好き放題していいのか、みたいなところとかね、やっぱり難しい問題だなっていうふうにちょっと思いましたね。
うん。
で、3点目で、良かった点、3点目としては、やっぱり演出のうまさを思いましたね。
うん。
さっきの、まあ、描き方の部分でちょっと言ったんですけど、結構この作品はまあ、その喋りすぎないし、その省略が結構多かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
だから描きすぎないっていうところですよね。行間で、本だとね、やっぱ行間で読ませるというかね、そういう感じがすごいする作品だったので、やっぱり監督、うまいなっていうふうにやっぱ思いましたね。
うん。
はい。まあ、良かった点、そんなところですかね。
はい。
で、気になった点は、作品に関して気になった点ではないんですけど、
はい。
一点あって、まあ、家族の中で結構、最初の方に出てくる、メインで出てくるこの、ちょっと名前忘れましたけど、少女ですね。女の子、小さい女の子いますよね。
はい。
いつも走り回って遊んでる子ですけど、うん、彼女がま、ちょっと裸になるし、なってるシーンが家の中でね、あるんですけど、
はいはい、
あれにぼかしが入ってたんですよね。
うん。
あれは日本だけなのか、ちょっと、まあ理由は考えたらまあ、まあまあまあ、そんなにおかしいってことでもないんですけど、
はい。
なんかすごい違和感がありましたね。初めて、あれぐらいの年の子の、体にぼかしを入れるの初めて見たかな、みたいなところがちょっと気になった部分でありましたね。はい。そんなところです。は
い、ありがとうございます。じゃあ僕が次、はい。感想を言いたいんですけど、
お願いします。
まあ僕も、子供のシーンはすごい気になりましたね。
うん。
でももうあれぐらいになると、やっぱりその、承認性愛者とかいるから。
うん。でしょうね。うん。
やっぱ、撮る方がやっぱり、気をつけなきゃいけないんじゃないかなとは思いますけど、
ね。そうですね。そもそもっていうことですかね。
別に裸である必要性がそんなないから。
うん。
まあ、タンクトップとかでもいいし。
うん、うん。あとはその、大人と違ってやっぱり、うん、了承を得るってことはできないですよね。うん、理解がまずできてない状態なんで。だから勝手に、うん、撮ったといえば勝手に撮ったみたいなね、とこはあるんで、はい、後から大人になって彼女がどう思うかってことを考えると、やっぱり、気をつけないといけないところですよね。うん。うん、
まあ、背中だけ映すとか。
そうですね。
表現方法はいくらでもあると思う。
うん、まあ、カットしてしまうというかね。うん、うん。
はい。あれは良くないなと、そう思いましたね。
うん。
で、本題に入るんですけど、
はい。
まあ、全体の印象としては、やっぱその、時矢さんも言ってたように、まあ、伝統を守ってる家族が、いたんだけど、
うん、
それがまあ、まあ、近代化の波に押されて、
うん、
選択を迫られるみたいな話で、まあ、めちゃくちゃよくある話、だとは思うんですけど、
うん、
まあ、日本でもよくはこういう話ってありそうじゃないですか。
はい、
なんか、伝統工芸をやってるけど、
うん、うん。
世の中自由化なくなってどうしようかみたいな話、めちゃくちゃあるから、まあ、すごいよくある話だと思うんですね、ストーリーは。
うん、うん。
でもまあ一応現代的にアップグレードされてる部分もあるかなと思ってて、まあそれはその、やってくる人というかソーラーパネルっていうところですかね。
うん、そうですね。
だから、
うん、
悪とも言えないっていう。
そうなんですよね。うん、
例えばなんかこれに似た話で最近見たのだと悪は存在しないっていう。
ああ、はい。
ありましたよね。
そうでしたね、うん。
あれはだからリゾート開発するって言って水が汚染されるみたいな話が出てきて、うんうん、それでまあ喧嘩になるわけですけど、
うん、
あれはだからまさしくそういう近代化みたいな。
そうですね。
もともとあったところに汚染みたいな、うん、明らかにもそんな必要ないだようなことが侵入してくるみたいな。
うん。
悪い、向こうが悪いっていうのもわかる感じの設定ですけど、
うん、
今回はだから、そんなに悪いとも、まあ一概には言えない。
そうなんですよね。だから、原子力発電所を作るとか、その、まあ発電所はあるかもしれないですけど、その、なんだろう、ゴミ焼却場を作るとかね。
うん。
ちょっと違うところはありますよね。
ゴルフ場にするとか、そういう感じじゃない。
そうですよね。うん。
あと、その、途中がなくなるっていうのも、うん、なんていうか、昔だったらその、権力者みたいな、地上げとか、
うん、
そういうところでっていうこともあり得ますけど、
うん、
本作は本人にも結構問題があったから、
ね、うん、
なくなってしまうっていうところなんで、うん、なんか別にその貧困とか、その、階層とかの問題には別にしてない。ところも、一つかなと、
うん。
だから別に弱い立場の人たちじゃないんですよね、彼らは別に。
うん、
まあそれはもちろん土地を持ってる人たちからすれば、比較すればあれですけど、ね、まあ普通の人たちってことですよね。
うんうん、
だから原因も彼ら、 自身にも問題があったっていうこと。
うん。
で、そこに別になんていうか、その、貧富の差とかを入れるわけじゃないっていうところも、
うん、
まあ、悲壮感とかない感じ。
確か
に。にも通じてるのかなっていう。うん、
あの、デモのシーンでもそういうのちょっと感じましたね。
そうですね。だからそこもだから一つ僕は思ってて、
うん、
その、桃をっていう伝統を守ることはいいんですけど、
うん、
結局その、安くないともう買われないような状況になってるわけじゃないですか。
うん、
でそれもちろんグローバル化されてて安いから安くなってるっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
例えばそれがなくなって桃が適正価格になった場合、
うん、
みんな買うのかって言ったら買わないから安くなってる。
うんうんうん、結局ね、うん。
需要と供給のバランスで。
はいはいはい。
だから彼ら自身ももう、その世の中にそんなに、その彼らが言う適正価格の価値はもうない、現代社会になっている
。うん、はいはい、
まあ、イコール必要とそこまでされてない。
うん、
自分たちが思うほど、
うん。
っていうところも、なんていうか、今までのそういうものとはちょっと違うかもしれないなっていう、そこを描いてる。
はいはいはい。
例えば伝統工芸、が、なんか、廃れていって、っていうやつって、大抵その、廃れさせた方が悪いみたいな感じも、描いていると思うんですよね。
うん、
なんか、かわいそうみたいな、
うん。
でも、そうだけじゃないよね、みたいなところもちゃんと描いてるから、うん、まあ、そこも、いいかな、というふうには僕は、思ってるんですけどね。
はい。
だから、桃が、多分、儲かってたら別に、その権利者も別に多分そのままやらせたと思うんで。
そうですよね。うん。
明らかにもう儲からなくなってるからっていう。
うんうんうん。
で、しかもまあ、その確かに桃を作るっていうことはすごい大事なんだけど、でもみんなから必要とされないように作ってるって、そんなに、それって意味あんのかなっていうところも、まあ、僕は思ってるので、うんうんうんうん、それだったらソーラーパネルの方が本当は世の中の役に立つ可能性高いんじゃないかっていうふうにも思ってるし、うんうんうん。まあだからといって最後のあの、シーンで、
はい。
明らかにその森林を破壊してる感じの音とか、
はい。
で、もうすごい、まあ良くないだろうなっていう思わせる時もあるから、うんうんうん、だからまあ、いろんなバランスで成り立ってる作品だなっていうのは思ってますね。
うんうん、あの、ソーラーパネルに関して、僕は結構普段から思ってることで、
はい。
あの、何にもないところにソーラーパネル立てるのはまあ全然いいと思うんですけど、
うん、
森を切り開いてソーラーパネルを設置するのって、なんか、どうなのかなって思うところがあるんですよね。うん、矛盾してないかな、みたいなね、
は
い、
うん。
ところがあって、まあ、それに近いところはちょっとありますよね。あれね、うんうん、
ただなんか、ソーラーパネルもいろいろまあ問題があって、
はい、
例えば会場に設置するとかいう話もありますけど、
はいはいはい、
すぐダメになるし。
うん、まあね。うん、
だから結構選ぶんですよね。
うん、
置けるところが結構限られてるとか。
そうですよね。うんうんうん、まあだから、当然日当たりがね、良くないといけないっていうのはあるし、うん。うん、
日当たりがいいところって、もうそもそもいいところだと思うんで。
そうそうなんですよね。なんかあるんですよね、そもそもね。
うん。うん、だから、すごく難しいものではあるとは思うんですけど。うん、だから、桃田農園もできるぐらいだから、ソーラーパネルが置けるわけ
で。そういうことですよね。うん。
まあ、うん。まあでもまあ、こう、そこ、だからそういうところに別に そんなに重きを置いてなくて、
はいはいはい、
なんか、こう、ちょっと、その、なんていうかな。廃れていく産業に身を置いている家族の、
うん。
ドナットを描いた感じ。
うんうん。
っていうところが、まあ、切なくもあり、まあ、家族のその、葛藤もあるから、
うん。
すごくドラマ的に見えるっていう、
うんうん。
作品なんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
はい、はい。
だからその、別に桃に限らず、そういうことって他の産業でもあるから、
うん。
その、自分たちがやろうってたことがあんまうまくいかなくなって、仕事変えなきゃいけない状況に陥ることが、
うんうん、
まあ結構あるので、
はい、
まあ普遍的な話、より普遍的なんじゃないかなっていう気はしたんですよ、ね。
うん、
その貧困とかでない話に僕は感じたので、
うんうんうん、はい、
あとはまあ家族がすごい魅力的なんで、
うん、
その見てる中でお互いの関係性がこう分かってくる。
うん、
その画面から、あ、この二人はあまり、もともと反りが良くないんだな、
はいはい、
うんうん。息子はこう思ってんだろうな、とか、
うん。
それが別に全くセリフとかで、おとけさんが言うようにセリフがすごい少ないから、
はいはい。
なんか、決定的なこと言うわけじゃないんですけど、うんうん、その画面の表現、演技と、間とかの、
うん。
視線とかで、 こっちが推測できるようになってて、うんうん、で、終わってる頃には、大体みんなの家族の関係性が分かってくるっていうのは、
うんうんうんうん、
アスガルファルファディのか、まあ、作品とかもそうですけど、すごい優れてる映像作品なんじゃないかなと僕は、
うん
そ
う
でね、そこが、まあ、おとけさん言ったみたいに、その出てる、まあ、俳優じゃないですけど、その出演者の演技が良い、
うん、
まあ、もしくは監督の演出方法がいいのかもしれないですけど、うん、まあ、それによるのかもしれないけど、でもまあ、そういう前提も含めて、なんか、とてもいい映画的表現だなっていうふうに思いましたね。うん、まあ、そんなとこかな。
うん、
だから、僕はそのテーマ性を感じるよりも、この作品からはその家族の関係性を感じたい映画だなっていうふうに思いました。うんうんうん、むしろその自然破壊とか、なんか、その、うん、なんだろうな、その世の中が変わっていくダメさみたいなところじゃないとこ、
うん、
だからまあもちろん変わっていくじゃないですか。どの世界でも世の中で変わっていくんですけど、うんうん、そこで翻弄されている家族を見るみたいな、さっき。として面白かったんですね、
うん。その家族関係の方がより普遍的ですしね。
うん。
うん
だからなんか、なんだろう。だからそういう作品もあって、全然いいと思うし、まあそれもいい、はい、いい作品だと思うんですけど、うん、なんか、世界の歪みみたいなのを訴えて、それに共鳴して見てる感じでは僕はなかったっていうことですね。
うん、
はい。まあ、サザエさん見てる感じっていうか。
ああ。まあ、あんまり、そこを、なんだろう、気にして見てなかったら、まあ、そんなに、そのさっき言ったね、自然破壊みたいなこととかって、まあそんなに気にはならない。うんですよね、もうメインは家族の話なんで、やっぱり。
うん。うん、
まあ、ちょっと透けて見えてくるみたいなぐらいかなっていうふうには思いますけど。
うん。
まあ、やっぱりそれより何よりやっぱり演出がうまかったなっていうふうに思いますし。
うん。
うん、ちょっと今、さっき思い出したとこで言うと、はい、まあ、省略っていう部分で言うと、やっぱりお父さんと息子と、それから妹ですか？
うん。
この、まあ、三人の描写は結構多かったと思うんですけど、
はい。
僕が印象的だったのは、息子が畑のどっか見えないところで大麻かなんかを育ててたじゃないですか。
はい。
あれが、お父さんに見つかるじゃないですか。
うん。
けど、まあお父さんは、まあ誰がやったか、なんとなくは分かってると思うんですけど、
はい。
特に息子になんか言ったりしないんですよね。
うん。
怒るとかね。
うん。
黙って燃やしてるみたいな。
うん、
で、それについて、息子も何も父親に言い出せないみたいなね、
うん。
なんでそんなことするんだとかね。こう、止めに入るとかもできないみたいな。そういう、もう関係性がもう完全にそこで描かれてるなっていうのを思いましたし。
はい。
あとは、妹のダンスの発表会みたいなのがあったじゃないですか。お祭りでの。
はい。
で、あそこで、結局、怒っちゃって、踊らなかったじゃないですか。うん
はい、
なぜ彼女が怒ってるのかみたいなところとか、
うん、
ちゃんと流れを、作品をしっかり見てればわかるんですけど、
うん、
なぜそこまで怒ったのかみたいなところとか、なんかすごい、口で言わないんですよね、
うん、
何も。
そうですね。
そこが見てるだけでこう、伝わってくるというか、そういう省略の仕方とかすごいなっていうふうにやっぱり思いましたね。
うん、確かに確かに。うん、そう、思いますね。下手な日本映画だったら、あれはすごい説明的に。
そうですよね。
タイマー作るなよとか。
そう。なんで燃やすんだよって思ったり。
そうそうそう。してそうだなって思いますからね。
そうないとかやっぱり、うん、いいですよね、やっぱりね。
そうですね。
うん、そうであってほしいですよね。うん
うん、そう。だから、ひと夏の家族を見た感じ。
うんうんうん。
あと、お父さんもなんかもう、夏で終わるのに、ちゃんと木を大切にしてるんですよね。
いやー、なんか、まあ、
すげえよいなって僕は思ったりするんですけど。
一番抗ってましたけどね、彼がその、まあ思いが強いというかね、まあそれしかできないっていうような感じですけど。まあ、
だって実取っちゃえばもうあと木どうでもいいじゃないですか。
まあまあ、彼らまあね、そうなんですけど。
木をすごい大事にしてる
な、うん。うん、やっぱり思い入れがね、ある、ねうん。今まで大事にしてきたからってことでしょうね、やっぱりね。
うん。うん、
あと、その、あの人も演技未経験っていうのを知って、
うん、
そうなんだ。
父さんって
ことですよね。なんか僕どっかで見たことある俳優さんだなって思ったぐらいなんで、だから違う、うん、似てただけなんでしょうけど、
うん。
うん。すごい良かったですよね。
はい。
はい。
大丈夫ですか？以上。
はい。
はい。では今日は太陽と桃の歌について話しました。ではまた聞いてください。 願いします。
お願いします。